今朝は、マルコによる福音書4章から種まきの例えというタイトルでお話ししたいと思います。もう一度マルコによる福音書の4章をお開きください。イエス様は天国について例えを用いずに話されることはなかったと聖書に書かれていますけれども、イエス様は例え話の名人でした。当時の人たちも分かる形で身近なことを引き合いに出して真理を教えられたんですが、弟子たちはなかなかその例えを理解することができなくて、しばしばイエス様はその説明をしてくださっています。それが聖書の福音書の中に書かれているんですけども、どうぞマルコの福音書4章もう一度目を留めていただきたいんですが、30節から32節までお読みします。お聞きください。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。アーメン。イスラエルに行かれた方や、またお土産にこのからし種をいただいた、しおりになっているのをいただいた方もあるかと思うんですが、からし種見たことがあるという方どれぐらいいらっしゃいますか。からし種を見たことがある。ありがとうございます。はい、ごま粒よりもずっとずっと小さい種ですね。まあ、ちょっとそのバジルの種ぐらいかなと思って見てるんですけども、まあ、本当に小さな種ですけれども、植えると3メートルから4メートルぐらいまで、高く伸びる、まあ、黒からしというのがあるそうですけども、この黒からしだというふうに言われています。からしな科に属する1年生草のもので、まあ、毎年植えなければならないんですけども、もう小さな種ですけれども、そこに命があるので、成長して3メートル4メートルになって鳥が来て巣を作るほどになる。天国はそのように例えることができるとイエス様はおっしゃったんです。何をイエス様はこの例えを通して私たちに教えていらっしゃるでしょうか。まず第一に、種には命があるということです。どんなに小さな種であっても命がある。そしてそれは成長する命を持っているということです。神の国は成長する命に満ち溢れているんだということをイエス様は教えていらっしゃいます。福音の種は、神の言葉の種は虚しく地に落ちることがない。福音の種は必ず増え広がり成長し実を結ぶ種である。このことをイエス様は語っていらっしゃるんです。そのことについて今日さらに詳しくお話ししていきたいと思いますが、まずなぜ種には命があり祝福があるかと言いますと、私たちの神様ご自身が祝福の神であり、祝福を種に命じておられるからです。動物や人間に関しても創世記に書かれています。例えば創世記の1章の27節28節のところで、神は人を男と女とに創造されたとあります。そして彼らを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。人を創造して神様が真っ先にされたことは祝福することでありました。ノアの洪水の時にもうたくさんの動物が滅びてしまいました。また植物も滅びました。しかし洪水が終わった後、また木々が芽を出し、そして草が伸び、またノアとその家族は箱舟から出てきたわけですけれども、箱舟から出てきたノアとその家族に対して神様が真っ先にされたことは何であったかというと、神は彼らを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよと創世記の9章1節に書いてあります。私たちの神様は祝福の神様です。私たち一人一人の人生を祝福したいというその願いで満ちておられる方です。神様の深いところにある、ご性質の中心にあるのは祝福ということであります。ですからイエス様を通してこの祝福の神を知るようになった私たちは、祝福のもといとして、祝福の泉として 祝福の源としてこの地上に置かれているということです。イエス様を信じることにより私たちはイエス様に似たものとなるようにということを神様は願ってらっしゃいます。それは祝福のもといとなる使命を担ってこの地上を生きるようにという神様の願いのもとに私たちは置かれているということであります。聖書一箇所開きましょう。イザヤ書、旧約聖書の真ん中辺にイザヤ書というところがあります。イザヤ51章を開いていただきたいと思います。1節2節のところです。イザヤ書51章1節2節、そこにアブラハムとサラのことが書かれています。このところ一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだ。アーメン。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私たちのことです。本当に神様のようなその義を、義に満ちたそういう正しさに満ちた生き方をしたい、私たちの神様を慕い求めてこの方と共に生きることを求めていきたいと、そういう願いを持っている者は聞きなさいと主はおっしゃるんです。私たちの信仰の父はアブラハムです。イスラエルの先祖にもなりますけれども、またイエス・キリストを信じた私たちの信仰の父でもあります。なぜかというと、イエス・キリストはアブラハムの子孫として来られたからです。新約聖書の一番最初にマタイによる福音書というところがありますが、そこにケースがあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストのケースと書かれています。イエス様はアブラハムの子孫、ダビデの子孫として来られた方です。アブラハムは紀元前2000年頃の人でしたけれども、神様はアブラハムに目を留められました。他の人たちはもうほとんどの人たちが自分のお父さんお母さんまでも偶像を拝んでいたんです。太陽の神を拝んだり月の神を拝んだりしていましたが、アブラハムは目には見えないけれども唯一まことの神様を信じるようになっていました。このアブラハムに、そして彼の奥さんのサラに神様は目を留められて、そしてあなたの生まれ故郷、つまりあのカルデアのウルという町、今のイラクにあたりますけれども、その町から出なさい、あなたの生まれ故郷を出なさい、あなたの父の家を出なさい、私が示す地へ行きなさいと神様はおっしゃったんです。私はあなたを祝福する、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を私は呪うとおっしゃったんです。そしてアブラハムに対して神様は一人の特別な子孫を約束されました。それがイエス・キリストであります。また土地を約束されました。そして祝福を約束されたわけです。そしてその後で神様はアブラハムに仰せられました。あなたの子孫はこの地の塵のようになる。そしてまた別の時には、創世記の15章に書かれていますが、空の星を見るがよいと、あなたの子孫はこの空の星のようになるとおっしゃったんです。その通り今アブラハムの子孫はイスラエルに、そして全世界にたくさん存在しています。また同時にイエス・キリストという一人の特別な子孫を通して、今二十数億人のクリスチャンが、そして多くのユダヤ教徒がこの地上に存在するようになっています。まさに神様が約束さアブラハムに約束されたことが現実となっているんです。でも今日ちょっと注目したいことがあります。それは2節の最後のところに、私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだということです。信仰の事柄は一人から始まっていきます。そして二人から始まっていきます。アブラハム、 サラから神様は偉大な救いのご計画を、祝福のご計画を始めていかれたんです。皆さんや私の祝福のストーリーはあなたや私から始まっていくんです。もうすでに新先生なんかも、ソミさんなんかもそうですけど、私の母がクリスチャンでした、父がクリスチャンでしたと、そういった、あるいはおじいちゃんがクリスチャンでした、そういう方々もあります。日本でも私のおじいちゃんクリスチャンでした、ひいおじいちゃんクリスチャンでしたという方ももうそろそろあると思いますけども、祝福の物語、祝福の歴史が家族の中に進んでいます。でも多くの私たちの場合は、私が家族の中の救いの初歩ですという方々だと思います。私もそうです。でも一人の人を通して神様は、私という存在を通して、あなたという存在を通して、家族を祝福し、親戚を祝福し、地域を祝福し、神の国が拡大していくことを願っていらっしゃるんです。そしてその祝福はすでに与えられているんです。それが私たちを通して増え広がっていく。神の国はそのようなものだと神様はおっしゃってるんです。人は寝て、そしてまた起きる、知らないうちに、夜のうちに種が芽を出し、また茎が出て、そして穂が出て実を結んでいく。もうそのように神の国は神様の祝福の中で、神の御手の中で成長していくものだとおっしゃっているんです。私たちにとって大事なことは、福音の種をまくことです。平和の種をまくことです。親切の種をまくことです。喜びの種をまくことです。祝福の種をまくことです。神様がすでにこの種を祝福してくださっているので、もし私たちがその種をまいていくならば、それは実を結んでいく。これが神様が約束していらっしゃることであります。今から約2000年前にイエス様は、旧約聖書の予言の通りに、アブラハムの子孫として人間の体をとってこの地上に来てくださいました。そしてご存知のように、家畜小屋でお生まれになったんですけども、そして大工のヨセフの息子として、あのガリラヤ湖の近くの田舎町ナザレにおいて育ったお方でしたが、30歳になった時からご自身が神の御子であることを公に表し始められました。悔い改めを解き、神を信じることを解き、そして数々の奇跡と癒しをなされました。でもイエス様が弟子たちに伝えておられたように、イエス様はあのエルサレムで捕らえられ、偽りの証言によって罪人とされ、十二字架にかけられて殺されたんです。イエス様が、私はあなた方のために、人のために罪を背負って死ぬということをおっしゃってました。そして三日後に復活するということもおっしゃってました。でも弟子たちの頭から、イエス様が復活されるということは吹っ飛んでしまってたんです。十字架で死なれたイエス様を見たときに、ああ終わったって非常なショックを弟子たちは受けて、がっかりしてました。しかしイエス様は三日後に復活されて、弟子たちに、またイエス様を信じてた女性たちに、そして弟子たちにご自身を表されて、40日の間に500人以上の人たちにご自分の復活の体を持って現れられたんです。弟子たちはまた別な意味でのショックを受けました。イエス様が生きておられる、イエス様が生きておられる。そしておっしゃる通りに、エルサレムで父の約束を待ち望んで彼らが祈っていたときに、聖霊が彼らの上に、120人の弟子たちの上にお下りになりました。そして彼らはもっと確信したんです。イエス様の姿は見えない。でもイエス様は父なる神の右の座におられる。そして聖霊を私たちに注いでおられる。今イエス様は私たちと共におられる。天国はあそこにあるけれども、天国はここに来ている。人たちは確信しました。そしてイエス様を信じるようになった人たちは確信したんです。あの時代にイエス様を信じてクリスチャンとして生きるということは大変なことでした。ユダヤ教徒からのものすごい迫害があって、たくさんの殉教者が出ました。ステパノのことについては、使徒の働き7章に書いてある通りです。すごい殉教者が出ました。さらに、ローマ帝国の中で福音が伝わる中で、クリスチャンになったがゆえに命を 奪われてしまった。手足を奪われてしまった。目を奪われてしまった。仕事を奪われてしまった。円形劇場に引き出されて、ライオンと戦わされ、そしてそれを見て喜ぶ大観衆が円形劇場に集まってきたんです。ローマの平和と言われる時代、テレビや映画のない時代ですから、彼らは喜劇や悲劇を見るだけでなく、そのように格闘させられるクリスチャンたち、格闘家たちのその姿を見て、彼らの娯楽としていたんです。多くのクリスチャンが犠牲に遭いました。ですから、フィリピ書の1章29節で使徒パウロは、私たちはイエス・キリストを信じる信仰だけでなく、イエス・キリストの苦しみをも神は賜っていると語っています。イエス様を信じる信仰は安楽椅子に乗って天国まで運ばれるそういう生活ではないです。もうすでにクリスチャンになって1年以上経っている方々は経験していらっしゃると思いますが、イエス様を信じて本気でイエス様に従うことには犠牲が伴います。人からいろいろ言われるかもしれません。私はクリスチャンです。イエス様のことを信じませんか。伝道しようと思うならば、たちまち白い目で見られたり、いろんなことを言われるかもしれません。でも私たちはイエス・キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜っているとパウロは言っています。私たちはそのことを覚えたいと思います。正真正銘の本物のクリスチャンかどうかは、イエス・キリストと共に苦しみを味わっているクリスチャンということです。イエス様のためにまだ苦しみを味わったことがないという方がいらっしゃるならば、まだ自分はベイビークリスチャンだと思われたら間違いないです。イエス様を信じることには犠牲が伴っていきます。多くの皆さんがその犠牲を払ってくださって、今日まで信仰を守ってきておられることを本当に感謝しています。私たちの枝教会においても、例えば白鳥教会ですが、あれだけ人口の多いあの美濃からずっと向こうの地域において本当に数えるほどしかいない存在のクリスチャンであります。教会の数も前にも言いましたけれども、郡上市においては郡上八幡に一つの伝道所、そして白鳥町に私たちの枝教会の白鳥教会、それだけです。その中でもう白鳥に行くと私は皆さん宝ですよって言って、こんだけの人口の中でクリスチャンというと本当に限られている、まあ、少し、まあ、教会に行ってない人、私たちの知らない人でクリスチャンおられるかもしれないけども、実に数えるぐらいしかいない貴重な存在ですよと言って皆さんを励ますんですけども、私たちもこの鏡嵐にあってもまだまだ貴重な存在です。まあ、10ぐらいはこの鏡嵐に教会ありますけども、しかしそれでもまだクリスチャンの数少ないです。私たちは福音を述べ伝えていく使命を持っています。神様がアブラハム一人を呼び出され、そしてサラーと共に彼らを祝福されて、彼らを通してその子孫が地の塵のように空の星のようになったように、私たちを通して私たちの周りの人たちが、そして私たちの子孫が祝福を受けるように神様はご計画しました。そのことを私たちは信じていきたいと思います。そして覚えたいことは、一人一人が大切であるということです。一人一人が大切である。一人の人から始められるんであれば、一人が大切であるということです。17世紀の終わり頃でしたけれども、スコットランドでの話です。この前女性会でスコットランドの人のエリック・リデルという、あのパリのオリンピックで400メートルで70年ぐらい破られない記録でしたかね、あのすごい記録で優勝したクリスチャンの方の映画を私たち見たわけですけども、日曜日が100メートルの予選になってたので、いや日曜日は私はあの神様を礼拝するために生きてます、もともと中国の宣教師の方なので、いや私はあの日曜日は走りませんと言って断ったので、困ったなということになった時に、400メートルの人があの私の代わりに彼を出したらどうでしょうかと言って、彼は機会を得て走ったら、専門ではないんですけどもすごい記録で走ったんですけども、彼はスコットランドの人でした。 で、あのイギリス、スコットランド、ウェールズ、そしてアイルランド、まあ、この4つが合同になって、英国を形成しているわけなんですけども、まあ、このスコットランドの教会においても、まあ、どこの団体もそうですが、年に1回年次総会というのがあります。岐阜純福音教会も年次総会がありますが、でその年次総会において、ある教会においてですね、牧師が吊るし上げにあったんです。先生、この1年、受選者少なかったですね、何人ですかって。はい、小学生の子が1人です。小学生の子が1人洗礼を受けました。それだけですか先生って言って、何やってたんですかって言って、先生やめてくださいということになりまして、まあその当時そういうことは往々にあったようですけれども、それで新しい牧師が迎えられて、その牧師は辞めていかなきゃならなかったんですけれども、その年にイエス様へと導かれたその少年がロバート・モファットと言いました。このロバート・モファットという人は、成長して素晴らしいクリスチャン青年となりました。そして彼は宣教師の使命を得て、アフリカに神様が彼を導かれたんです。イギリスからアフリカに送られた宣教師の第1号になったんです。で彼は本当に血で血を洗うというか、もう首狩り族もいたりする、そのアフリカに行ってですね、そしてもうまさに野蛮人のような生活をしていた人たちにイエス・キリストの福音を伝えて、彼らの生活が変わっていったんです。その様子、またアフリカというものが暗黒大陸であり、また未知の大陸であったので、彼は一生懸命アフリカについて調べて本国に報告しました。で彼によってアフリカが少し分かってきたんですが、このロバート・モファットのその宣教報告を聞いたりして、そしてアフリカに重荷を持ったのがリビングストーンという人でした。デイビッド・リビングストーンという人でした。彼がまたロバート・モファット以上に精力的にアフリカを歩き回り、部族から部族へ福音を伝えて、そしてアフリカのあちこちのいろんな、まあ、食べ物にしろ、植物にしろ、人々にしろ、まあ、部族のこと、いろんなことを報告して本国に送ったんです。それでリビングストーンを通してアフリカ宣教に目覚めた人たちが何千人と宣教師となってアフリカに行くようになったんですが、第1号となったロバート・モファットという人がなければ、アフリカへの宣教というのは今日に至ることはできなかったと言われています。私たちは時々一人の存在というものを小さく見がちですけれども、その一人のうちに福音の種が植えられたならば、ものすごい可能性があるということを覚えなければなりません。たとえ小学生であっても、中学生であっても、高校生であっても、誰かがイエス・キリストを信じるということは、神の国においてものすごい可能性があるんだということを私たちは覚えておきたいと思います。もう一つ、このからし種の例えに関してお話ししたいことがあります。それは恵みゆえの信仰であるということです。からし種は小さいです。私の記憶が間違ってなければ、ごま粒よりも125分の1ぐらいって書いてあったかな、何かの本に。それほど小さいものだって書いてあったと思います。ものすごく小さいものです。神様の恵みのゆえに私たちは生きることができるんです。イエス様はマタイの17章20節でこうおっしゃいました。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって動いて海に入れと言えばその通りになりますとおっしゃいました。まあ、そんなことあり得るかなと一つ鏡原の山がブルドーザーで削られて、私たち来た頃だいぶなくなってましたけど、またさらになくなっていっておりますけども、まあそんなふうに削られて山がなくなるということは今の時代あちこちで起こっていますけども、まあ山に向かって動いて海に入れっていう、これ奇跡です。マルコの11章でもイエス様おっしゃってます。神の信仰を持ちなさい、まあ言語で神の信仰を持ちなさい、聖書では神を信じなさい、もしからし種ほどの一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって動いて海に入れと言えば その通りになる、なるのです。ただし、信じて、祈ったものはもうすでに与えられたと信じなさいということ、イエス様はマルコの10章で教えていらっしゃいますけれども、からし種ほどの信仰があるならばとイエス様はおっしゃいましたけれども、からし種って小さいですよ。ですから、からし種見ると私たちみんな、あ、これぐらいの信仰だったらあるかもしれないなという気にさせられる種です。こんな信仰と言われると、これはないな、でもあるのかないのかわからないようなからし種ほどの信仰だったら、いや、私にも希望があるぞと思うんじゃないでしょうか。イエス様、素晴らしい例えくださったなと思うんですが、あのアブラハムとサラの信仰はものすごく称賛されています。ローマ書の4章でも、ヘブル書の11章でも、もう望みえない時に望みを抱いて信じて、不可能を可能にさせられる神様を信じたアブラハムの信仰、サラの信仰が非常に称賛されています。でも創世記の18章あたりを見ますと、イサクが生まれる1年前に御使いがアブラハムのところに来て、来年の今頃あなたに子供が与えられると言われて、アブラハムは信じることができなくてひれ伏して、そうですかと言ったけども、そんなバカなと言って笑ったんです。そしてそれを聞いていたまた奥さんのサラも天幕の陰で笑ったことがまた後で書かれています。アブラハムもサラも来年の今頃子供が生まれると言われたら笑ってしまったんです。何しろアブラハム99歳、そしてサラが89歳でしたか、10歳違いだったと思います。およそ子供が生まれるような年ではなくなってました。その二人に子供が与えられるというのは奇跡ですから、きっと私たちも同じように御使いがそんなこと言ったら笑ったことでしょう。言い換えたら、彼らの信仰はからし種一粒ほどの信仰だったんです。どこで彼らの称賛される信仰が現れたのかというと、最後の1年ですよ。あの笑って不信仰を示したアブラハムとサラでしたけども、それから彼らは、いや、もういっぺん神様を信じようと、神には不可能なことを可能にされることができると、そうして1年後にイサクが与えられたというんです。私たちも時々目で見るところ、耳で聞くところによっては、経験によっては、もう不可能だ、諦めようと、そこに陥ってしまいます。でもからし種一つほどの信仰があるならば、この山に向かって動いて海に入れと言えばその通りになるのですとイエス様はおっしゃったんです。私たちもからし種ほどの信仰だったら与えられてるんじゃないでしょうか。もう一つの解釈があります。英語ではからし種ほどのとも訳せますけども、またからし種のような信仰があれば、そのように訳した聖書もあります。もし私たちがからし種のような信仰があるならば、この山に向かって動いて海に入れといえばそのようになるというんです。これどういうことかというと、からし種のように小さいけれども本物の命があるならば、確かな命があるならば、正真正銘の命があるならば、成長する命があるならば、奇跡は起こるということであります。小さくてもその信仰が本物かどうかが問題なんです。どんなに小さくても、からし種のようであっても、そこに本当にイエス・キリストの命があるならば、実を結ぶようになるということであります。今日私たちはイエス・キリストを本気で信じているだろうか、イエス様の十字架の恵みに本気で信頼しているだろうか、復活して今も生きておられるイエス様を本気で信じているだろうか。もし本気で信じてますということができるならば、からし種のような信仰を私たちは与えられているということができます。もう一箇所、からし種に関して語られているところを開いてみたいと思います。ルカの17章6節のところです。ルカによる福音書17章お開きください。 ルカ17章6節です。一緒にここを読みましょう。よろしいですか。ルカ17章6節3、はい。すると主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われというなら、あなた方に従います。アーメン。マタイの17章とかマルコの11章では、この山に向かって動いて海に入ると言えばその通りになると言われました。イエス様は2つの例えを語られたことになります。山は何を象徴しているかというと、外面的な困難です。外から来る困難です。迫害もあるでしょう、病もあるでしょう、経済的な問題、そういった問題もあると思います。外からやってくる困難、その困難の山、私たちは人生の中で、生活の中で、そういった困難にいろいろと直面します。でもこのルカ17章6節で言われているこの桑の木っていうのは何を象徴しているでしょうか。ある程度年配の方は桑の木をご覧になったこともあるでしょうし、桑の木の根もご覧になったと思います。私がこの鏡原に32年前に来ましたときに、車を運転して扶桑町あたりを運転してますと、桑の木が根っこから抜かれて、そして畑に置かれている光景を何度か目にしました。桑の木の根を初めて見ました。桑の木の根というのはもうすごい入り組んでいて、あれ抜くの大変だっただろうなと。もしブルドーザーみたいなすごい文明の利器がなかったら、桑の木を倒して引き抜くというのは大変な技だなと思いましたけれども、イエス様が桑の木が海の中に動いて植わるとおっしゃったことはまさに奇跡なんです。山が動くほどの奇跡なんです。この桑の木というのは何を象徴しているかというと、私たちの自我を象徴しているんです。私たちの肉の性質を象徴しているんです。私たちの肉の問題、自我の問題も山と同様に、これが取り除かれ、清められ、変えられるということが奇跡を要するということです。神様の力を要するということです。私たちの心の内に巣を作ってしまった不平不満、感謝できない心、また人に対する軽蔑、憎しみ、妬み、恨み、そういったものが私たちの心から取り除かれて去っていくということは奇跡だとイエス様はおっしゃっているんです。しかし、もしからし種のような信仰があるならば、からし種ほどの信仰があるならば、動いて海に植われと言えばその通りになりますとイエス様はおっしゃっているんです。私たちが祝福の使命を、運命を担っていって、本当に祝福の源となるためには3つの条件があると思います。ごめんなさい、これを最後にさせてください。第一ペテロ3章開いてください。もう今日開く最後の箇所です。第一ペテロ3章、私たちが本当に私という一人から始まって祝福の実を見ていくための大事な条件です。第一ペテロ三章8節9節、ここに第一の条件があります。祝福を受け継ぐ使命を全うするために、私たちが祝福された人生を歩むための条件ですね。祝福された人生を歩むための条件、まず第一のことが8節9節にあります。一緒に読みましょう。3、はい。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙遜でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。 あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。第一の条件は復讐しないということです。私たちは態度、言葉においても何かで復讐しないにしても態度や言葉でしばしば復讐しているものであります。しかしそのようなことさえもしない、これが天国人の生き方であるということです。第2番目、10節一緒に読みましょう。3、はい。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は舌に悪行を言わせず唇に欺きを語らせるな。舌を制御するということであります。舌を制御する、これは難しいことだとヤコブが語っています。だから誰でも教師にならない方がいいと、その裁きは大きいということをヤコブは語っています。舌を制御して生きるということ、その祝福については詩篇の一編一節から三節にも書かれています。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられたき、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるとあります。あざける者の座につかない、これが天国人の生き方であります。舌を制御するということです。第3番目は信仰の言葉を語って生きるということであります。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山に向かって動いて海に入れと言えばその通りになります。もしからし種ほどの信仰があるなら、この桑の木に向かって動いて海に植われと言えばその通りになります。海に植われって、海に植わるということはもうすごい奇跡だなと思いますけど、そのようにイエス様がおっしゃったんです。ですから今日私たち生活の中でいろんな問題の山に直面しているかもしれません。あなたが今直面していらっしゃる問題の山は何でしょうか。桑の木の問題は何でしょうか。私たちの内面の問題も大きな問題です。私たちが直面する外面的な問題も大きな問題です。でも与えられている小さな信仰かもしれない。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって私たちはこの山を動いて海に割れ入れ、この桑の木を動いて海に割れと祈ることができるんです。この問題の山にとらわれて桑の木の根に絡められて、私たちの毎日毎日を暗い気持ちで恐れと不安と平安と憎しみの中に生きないようにしなければなりません。イエス様と一緒に、問題はそこにあるかもしれないけれども勝利者のスピリットを持って私たちは生きようでありませんか。平和のうちに福音の平和の種をまいていくんです。この福音の種に神様の命があります。私たち一人一人を通して私たちが思い描くことができないほどのことを神様がしてくださると信じます。本当に家族の救いを信じるとか、友達の救いを信じるとか、あの近所の人の救いを信じる、あの人だけはもうちょっと無理じゃないと思えるような方があるのもよくわかります。私の家族を見てても難しいなと思えるところもあります。しかしからし種ほどの信仰があるならイエス様がおっしゃってるんですから、信じて祈っていこうではありませんか。今一緒に祈りましょう。今直面してらっしゃる問題に対して、桑の木の問題に対して今祈りましょう。小さな声でいいです。誰も聞こえない声でどうぞ命じて祈ってください。動いて海に入れ、動いて海に割れと今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。